どうも、こんばんは。セロイさんのコネラジ、月曜日でございます。今週もよろしくお願いします。はい、月曜日はこの方、モバイルプリンさんと一緒にお送りしていきますよ。モバプリンさん、
よろしくお願いします。
はい、ね。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？
いや、もう、普通に家にいましたね。
あ、そうですか。お子さんとか連れてけ、連れてけ、あったんじゃないですか？
めちゃくちゃ家でジブリ見てましたね。
いやいや、最高じゃないですか。
ジブリって配信で見れないんですよね。
はいはいはい。
ですね、なので、うん、やっぱりツタヤとかに行って、でも久しぶりすぎて、レンタルカードの更新とか、はいはい、あとは DVD を子供たちが初めて触れたりするので。
そのレベル？
まあ、下の子たちはまあ3歳と2歳なんですけど、もう意味がわからずに、あ、触るの気をつけてとかね。あと、この、今の車乗って1年半以上経つんですけど、DVD 見れるんだみたいな。
はいはいはい。
もう本当ね、でも意外となんかやっぱり便利でというか、まあなんかちょっと配信とはまた違う、ディスクを変えてこうやる喜びとかもあるなと思って楽しくやってます。
これありますよね、
うんうん、
ディズニーチャンネルとか俺入ってないからたまに借りに行ったりするんですよ。
おお、ディズニーを、
はい、ディズニーとか見たくなる
はいはいはい、はい、
ディズニーとか見たくなる時あるんですけど、
うんうん、
でもやっぱなんかこうして探してこうパカってやって入れるギミックもいいですよね。
そうそうそう、まあだからレコードとかね、コーヒー入れるとかちょっとそれに近いものがあると思うんですけど、またなんかちょっと配信と違ってもう借りてきたからには見ないといけないっていう、まあちょっと不便なところがあるんですけど、配信だとちょっとね、途中でやめてしまったりとか、これなんか違うなっていう、ちょっとね、離脱簡単じゃないですか。
いやー、わかる。いやだからさ、新作かをとかできるだけ安く借りたくて当日返却にしてその日寝落ちしてもうて早朝からなんとかリミットまで見るみたいなね。
はいはいはい、
ましたけどね。
そうそうそう。でもちょっとまた最後の方になると思うんですけど、ちょっと映画の話を、まあ、皆さんに告知したいので、また引き続きよろしくですという、はい
はい。まあ、そんな、まあ、映像作品いろいろ見てたという、そういうゴールデンウィークだったわけですね。
はい、
皆さんもよかったらね、ゴールデンウィークどんな感じで過ごしたよとかね、コメントいろいろお書きください。何でも自由に書いてください。イモさん、こんばんは。お疲れさんでございます。S 銀橋さんもね、ワイ太郎さんも、あとマレビトさん、金曜ロードショーって再放送もないんですか？金曜ロードショーって沖縄やってましたっけ？
やってないですよ。だからこの
日テレですよね、あれね。
ただジブリがテレビでやるってことがまずないですね。
うんうんうん、そうなんですよね。
ツイッターとかでよく盛り上がるじゃないですか、バルスとか。
はいはいはい、はい。
マジでノリについていけないっていう。
青ほどラピュタ見てるっていうね、本土の人たちは。
そうそうそう。
何回も見てるんやけどっていうのはありますけどね。はい。まあ、そんなところも地域性があったりするんですよ、皆さんね。はい。さあ、じゃあ、やっていきましょうか。
はい。
セラベさんのこのラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。よかったら動画の概要欄からセアロガイサポーターズのページチェックしていただけたらと思います。あと、メンバーシップ登録していただいたら、各週で限定動画アップしております。よろしくお願いします。あと皆さん、これとっても大事なお知らせです。今週木曜日、また私のライブがあります。皆さんがオンラインチケットを買うのです。いいですか？お願いじゃないです。もうこれはもう、義務。して、はい、これ見てる方はもう必然的に買うという義務を今負っております。
チケットは買おうと、コネラジ憲法、
コネラジ憲法第1条
一条
どんな
クソ憲法だ、
独裁国家、
独裁
帝国もびっくりだよはい、てかまあお願いです、シンプルお願いです。動画の概要欄からこのチケットも買えますんで、よかったらぜひね、現地で見に来れる方は見に来ていただいて、アーカイブも残りますんで、県外の方はこの1週間以内にぜひ見ていただけるということで、ぜひ買っていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ちょっとね、今コネラジ憲法というお話も出ましたけれども、このゴールデンウィーク中もね、憲法記念日ありまして、いろいろこう憲法に関する発信されている方もたくさんいらっしゃいましたけれども、ちょっと今日は憲法の話でもしてみようじゃないか
めちゃくちゃ硬いな
アカデミックですよ、もう、
はい、
ビビりますよね、憲法の話ってどこ、憲法学者でもないし我々。
そうです。ちなみに5月3日の憲法記念日で 毎年結構イベント開かれるじゃないですか。はい、まあ、これはいろんな政治立ち位置、どっちの人たちもね、改憲派も護憲派も多分やってると思うんですけど、セアロガおじさんもなんかイベント出てましたよね。
あ、まず僕はね、あの、名古屋に行ってきましたけれどもね、名古屋公会、青木治さんなんかもね、あの、お話もされていらっしゃって、結構、あの、充実した内容でございました。そういうのもあって、まあ、ちょっと、うんうん、ちょっとサクッと憲法の話してみてもええんちゃうかって僕ちょっと思ってね。
ほうほう。
まあ、皆さん、目くじら立てないでくださいね。なんかこう、改憲派、護憲派とかありますけれども、イデオロギーあるのは存じ上げておりますけれども、あえてですよ、今、この日本国憲法のツイッター見たらね、私の推し条文を紹介しますみたいなハッシュタグがあったの。
はい。
これめっちゃええなと思って。
うんうん。
なんかいろいろアイドルとか、俳優とか、スポーツ選手を推す感覚で、この条文私、好きやな。推し条文やなっていうのをこうフランクにこう語っていくっていうのは僕非常にいいなと思ったので、ちょっと今日はあの推し条文について語っていけたらと思います。皆さんも、はい、この憲法の条文私好きぞとか、逆にこの憲法のちょっと変えた方がええんちゃうとか、あんま好きくないわでもええわ、ちょっとなんかこのざっくばらんにちょっとね、今ググりながらでもいいんでね、よかったらコメント欄に書き込んでいただけたらなというふうに思いますけれどもね。
あの、つぶこさんがコメントでですね、今日は録画ですか、外が明るいですねっていう、はい、
あの、沖縄の日照時間の長さ舐めてもらった
ら、そうめちゃくちゃ明るいっす。
そうです、普通に明るいですから、
ね、普通に昼ぐらい明るいですね。はい、
はい、こんぐらいですから、8時ぐらいまで明るいですかね、真夏になるとね、
うんうんうん、
はい、今日は生放送でお送りしてます。コメント読んでるところかも分かりたいと思います、はい、ということでちょっとね、紹介をしていこうかなと思うんですけど、僕からいいですか？
あ、どうぞどうぞ。あ、かぶるかな、一緒にかぶるかな。
推しがかぶる可能性ありますけど、
はい、
僕、結局、この憲法の条文があるから安心して暮らせてんちゃうかなってことで、
はい。
僕、25条が推しですね。
25条。
はい。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するという。
はいはいはい。
これが、あの、保障されていることってすげえ安心だなと思うんですよね。
うんうんうん。
僕特にこう、お笑い芸人とかやってたから、今もやってるし。やってるんで、なんかこう、なんていうか、明日食う飯もどうなるかわからんというか、ましてや10年後、うんうん、20年後、老後なんてもう、どこでどうなってるか分からへんぞっていう、不安はこうあったんですよね。夢追い人として。
はいはいはい。
そんな俺でも、この先何にも売れんくても、70歳で、こう、大学時代の同級生のおじいちゃんに、チケット買ってくれって言いながら暮らしてたとしても、でも、そんな俺にも、売れてない収入もない俺にも、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有してんねやっていう、この安心感。
うんうん。
で、これ何がええかって、なんか、生きていられる、生命を維持できる最低限度の生活を営む権利じゃなくて、健康で文化的な最低限度っていう、この文化的なという文字のこの優しさ。
はいはいはい。
これ僕好きですね。この文章すごい好きかも。
うんうんうん。
肉肉、またの名を、梅蘭、梅蘭さんかな。山本太郎さんがよく言ってる25条っていうね、コメントいただいてます。これあれ令和新選組の山本太郎さんか、N 国から出てる山本太郎さんか。どっち、どの
絶対令和でしょ。
いっぱいなんかもう同じ選挙区に山本太郎いっぱいぶつけていくぞってことやってる。どんな山本太郎か分かんない。
うん、逆にね、まあ、N 国の山本太郎さんもここ大事にしててほしいなと思いますけど、
あの、うん、推し山本太郎を今度話します。この山本太郎はいいんすよ。令和のモードなんですけど、ね、かもしれないですけど、ありがとうございます。これもう毎回やね、このカエルのアイコンの、ムピョプペキョキャキョクさん、読みづらいのよ。名前。 ちゃんと全部載せてくれてますね。25条。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。以降、国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増強に努めなければならないというやつですね。いいですね。いいですね。僕はこれ好きですよ。じゃあ、あります？モアポリさん。
僕ちょっとね、まあちょっと似てはいるんですけど、97条推しですね。
あ、97条推し。
はい。97
条のやつ。
これは基本的人権にまつわることで、はいはい、まあこのちょっと11条と被ってるんじゃないかみたいなところで、はいはい、まあ自民党のその改憲の草案とかになると、ちょっと削除される項目になってるんですけど、
はいはいはい。
なぜこの11じゃなくて97の方かっていうと、ちょっと好きなフレーズがあるんですよ。
あ、ちょっと教えてください。
はい。まあ97条は、この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練にこらえ、現在及び将来の国民に対し犯すことのできない永久の権利として信託されたものであるというね。まあ、基本的人権の尊重を書いてはいるんですけど、はい、その過程の中で、やっぱり人類の他人にあたる自由獲得の努力の成果であってっていうね、ちょっとこのやっぱり先人の血とか涙とか汗とか、なんかいろんなものを感じる。はい。はい、まあ、ちょっとそういう条文になってるんじゃないかなと思います。そこがちょっと11条との違いかなっていうところで、似てはいるんですけど、この部分が好きで97条。
すごいです。でも、その文章の中にこの犯すことのできない永久の権利としてという文章があるけれども、それを削除されるというのはなんかこうすごい改めてことですよね。
はい、あのつぶこさんが推し面一緒っていうね推しが被るっていう
推しかぶりすいません、ちょっと今マイク音声がちょっと聞こえづらくなった
っていう
ことだったんですけど、今ちょっとマイク変えてみたんですけど。
エモヤンの音量ね。はいはいはい。
つぶっこさん、97条押し面、あ、押すこれか、これ言ってたのね。97条かぶるか、すごい。でも、こういう、人権に関する、基本的人権に関することとか、なんかこれいいよねとか、やっぱこういう憲法大事よね、みたいなこと言うと、人権派とか言われるじゃないですか。
はい。はぐれ刑事人権派みたいな、はい。
言ってましたよね。
はい。じゃ人権派以外の人いるんかいみたいな。
改めてめちゃめちゃ思うっすけどね。な
んか、うんうん。
人権って別にみんなあるもんやから。
もう、なんていうの？
人権派じゃない人は何派なのっていう。
なんか、あとは、ね、まあ、例えば9条でもいいんですけど、いろんな、またね、憲法っていろんな条項とかが、条約、ね、ありますけど、なんか人権系をまず押さえておけば、うん、そこからの派生でいけるんじゃないかみたいな。
はいはいはい。
なんかそういう、なんかちょっとね、なんか、川上感ありますよね。
ねえ、だから、この本当不思議なね、言葉だなと思ったりしますけど、逆にじゃあちょっとこの憲法はなんていうかね、いやこれはねちょっと勇気いります、炎上するかもしれませんけど、
はい、
言わせてください。この
改憲派と勘違いされる、はいはいはい、
僕はでも改正してほしいっていう、
はいはいはい、
憲法第30条、
30条、
国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うっていうところはもう変えてくれるとすげえもう多分もう納めなくてよしっていう。
さあ、僕一応今国税とちょっと仕事してる部分ありましてちょっともしかしたらね、那覇国税事務所の担当の方が聞いてる可能性が非常にありまして、
冗談っていうね皆さんのこう文化的な生活のためのジョークとしていただければと思います。
納税、まあ、でもの、まあ、これは別に忖度してるわけじゃないけど、多分納税自体は本当は必要なんですけど、うんうん、税金の使われ方とか政治のあり方とか、うんうん、そういうところでやっぱ腐敗とかがまかり通ると納税するモチベーション下がるじゃないですか、
う そうですよね。
ね、なんかそういうところだと思います。納税が悪くなってるような、うんうん、ちょっとその追いやられてるというかね、うん、納税自体は本当は必要だと思うんですけど、納得感ある運用がされてないみたいな。 PTA 回避と一緒です、
うん、
はい、
いやな、そうなんだ、ちょっと俺
すぐ PTA の話、
え、ちょいちょいなんかあの国政と PTA の運営をなんかこうダブらせますよね、モノプリさん。
そうそうそうそう、それでいつも行きますけど、う
ん、
はい、
似てるんでしょうけどね。だあのよくさ、あの改憲派護憲派ってこうよく言われるじゃないですか。
はい。
でなんか新聞とかでもね、あのその憲法記念日の時も朝日新聞だったかが、あの改憲派何割、なんか護憲派憲法変えない方がいいっていう派何パーセントとか出してたけど、あのどれをやねんってめちゃめちゃ思うんですよね。
ああ、そうそう、ざっくりすぎるよと。
憲法
100どういうふうに変えるんだよって話ですね。
その変えるって、そうか、中身によっちゃ俺別に変えてええと思うんやけど、
うんうん、
その基本的人権とかは変えんでほしいんやけど、そのもうちょっとなんかこう、あのなんかざっくりとした聞き方どうなんやろうってすごい思いますけどね。
でさらにその何を変えるかっていうのもそうなんですけど、誰が変えるかっていうのが大事だと思うんですよ、
うんうんうん、
なのであの毎日新聞がやっぱり世論調査しててですね、この憲法改正を例えば岸田政権下でやっていいかみたいなところでいくと、やっぱりちょっとあの質問とか調査方法が変わるから単純な比較はできないが、ただ安倍晋三氏が首相在任中よりも、まあ、少しちょっとこの賛成に対して上がってたみたいな、
うん、
だからね、あのやっぱり憲法を守った方がいいって思ってる人たちもたくさんいると思うんですけど、でもね、うん、その中身がしっかりしてるとか変える人たちが信用できるってなれば、また話は変わってくるのかなっていう気はしますよね。
うん、そうですね。あとも、アプリさんあります？
そうですね、あの僕結構この憲法の、まあ、条文というよりはちょっと憲法について考えて思ったことがあるんですけど、
はいはいはい、
あの例えば基本的人権なんていうのは、まあ、小学校で多分習うと思うんですよね、
うんうんうん、
憲法にこういうふうにね、あの基本的人権の尊重とか書かれてますと、
うんうん、
でも、まあ、このこのラジでもそうだし、テアロガルさんもそうだし、なんかいっぱい取り上げてる内容的にこれ人権感覚どうなんとか、これ人権大丈夫なみたいなことって、まあ、すごいなんかいっぱいあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だから本当にまあ憲法はまず大事なんですけど、でもなんか社会の中でそれがどこまでね効いてるのかみたいなところはちょっとやっぱまだ別問題なのかなっていうところがあるので、
うん、
なんかまあ改めてねこの憲法をしっかり読んでこういう風になってるんだって知るのも大事なんですけど、それがじゃあ実際社会でどう機能してるかっていうのを考えるのも結構大事かなと思ってますね、
うん、いやそうですよね。あの僕の推し憲法の中でちょっと2番手に挙げてたのが、まあ、14条で、すべて国民は法の下に平等であって、
はい、
人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されないというのがありますからね、うん、だからじゃあこれ通りの世の中になっているのかというと、なかなかなってないところがあって、例えばその、同性婚どうなんやっていうと、やっぱりじゃあその性的指向によって婚姻の権利を得られてる人得られてない人おるんじゃんかってなると、じゃあこれ今現状憲法14条どうやねんってやっぱ思っちゃったりもしますしね。でこう同性婚のこの話で言うと、なんか憲法24条で婚姻は両性の合意のみに基づいて成立しっていうなところがあるから、両性じゃあ男性と女性の両性の合意のみじゃないとダメって憲法は言ってるんだから、同性婚は憲法違反だみたいなことを言ってる方もいるけれども、うんうん、でもこれはそもそもなんでできたかっつうと、お父さんとかが勝手にこう結婚決めたりすることがあるから、もう当事者同士の合意でちゃんと結婚できるようにしようよというものだったから、別に性別のことを言ってるわけじゃないよ。でもそこが引っかかって、同性婚でけへんやったら俺別にここ変えてもええと思うんですよね。
うんうんうん、
うん、だから本来は別にその両方の性別っていう文脈で作られたもんじゃないけど、でもそこ引っかかってんだったらここ改正してもええんちゃうかなとは思ったりしますけどね。
なんかこれアメリカの話なんですけど、合衆国憲法で、うん、まあその平等の話で人はみんな平等であるっていう条文があるんですけど、うん、まあそれがあったにもかかわらず、やっぱり黒人の奴隷制度があった。なぜかというと、まあ黒人は人じゃなかったからみたいな。うん、物扱いされてたから、これが適用されないっていう時代があって。だから、まあ一見するといいように書かれてる憲法も、じゃあ実際どういうふうになってるかっていう運用を見ると、やっぱりね、セクシャルマイノリティの方たちが、まあ、漏れてたりとか、まあ、いろいろな、うん、やっぱり、ちょっとなんかエラーとかバグみたいなのがあると思うので、本来は多分直した方がいいんですよね。
うん。うん、ね、だからなんか、そういうなんか、解釈なんやったら、そこは変えてもええんちゃうとは、僕ちょっと思ったりするんですけど、でまあなんか、よくこう、改憲派の方、まあ、最近は減ってきてるのかな、改憲派の方でまあ言うのは、こう戦後 GHQ に押し付けられたこう屈辱の憲法だから、
これも何年間の減ってるのか減ってるのかなって言いながらコメント欄に中村さんがそれ書いてるんですよ。
あ、そうかそうか。
中村龍太郎さんがずっと書いてるんですよね、実は。
ね、
はい、
でもまあそう、中村さんが思うのは思想の自由があるのでね、うん、結構ですけど、このまあ戦後すぐとかよりは。だいぶこうそういう方は減ってきてるけれど、まあまあいらっしゃると。で、押し付けられた、ものだから変えたいっていうのであれば、こういうところだったら別に変えてもええというか。で、なんかね、まあよく言うじゃないですか、この立憲主義的な、
うん
うん、国がこう今までやった失敗をこれもうやらんとこなっつって、はいはいはい、国とか権力側を縛るもんとして、憲法があるから、
うんうん、
この政府とか国とかを縛る方向の改正やったら全然 OK で、
はいはい、
国民の権利を広げたり、今保障されてないものを、改めて憲法で保障しようよという方向であれば、僕改正全然 OK かなとは思うんですよね。
うん、でも今ね、セアルゴジさんもおっしゃったように、この木村聡太さんかな、よくおっしゃってるんですけど、まあ、憲法っていうのはやっぱりこの国としての過去の失敗リストみたいな、そこからの教訓みたいなものが入ってるって話なんですけど、うんうん、まあ、例えばね、大日本帝国が何をやったかっていうところもそうですけど、まあ、このアジア太平洋戦争っていうのがあって、その後に憲法ができてるわけですけど、やっぱり最近もね、その、まあ、ウクライナに関して、例えば、昭和天皇のね、写真が使われて、それでやっぱり怒る人たちが出てきたり、本当になんかこの大日本帝国時代のあの戦争とか、こういったものっていうのを、まあ、ちゃんと反省してね、次の時代に向けて、なんかこう、二度と起こさないようにみたいな、そういうなんか成熟度合いなんかをあんまり感じられないですよ、特に最近は。だからやっぱそういう状態で、うん、なんかやっぱり憲法を変えるみたいな、ね、特にやっぱり最近、そのウクライナ情勢で、やっぱ国防論みたいなものも、やっぱある種盛り上がってるわけじゃないですか。ちょっとやっぱ大丈夫かなって思いますよね、過去の反省できてるのかとかね。
ですよね。だからその、ちゃんとこう大日本帝国時代やったことに対する反省とかをしっかりやった上でならわかるけども、むしろでも大日本帝国時代やったことを、いやそれは悪くないんだよ、悪くないんだよ、いや自虐的な主観やめようよとか、歴史戦だとか言って、かつなんかこうむしろその時代に逆行するかのような改正案だったりとかしていくのは、なんかいやいやいや、まずいだろってこう思っちゃいますよね、おっしゃってるようにね、
うんうん、あとはやっぱりそのなんかこのね、 GHQ が作った憲法で、まあ、基本的人権とか平等とかなんかいろいろ書かれてるじゃないですか、まあ、うん、今の時代から見てもまあ確かにそうだなって思うことが多いんですけど、うん、やっぱりね、まあ本当に、まあ来週ちょっと沖縄復帰50周年っていうのがあるので、まあちょっとそういうニュースを見聞きしてるのが多いからすごく感じるんですけど、やっぱりね、うん、そういう日本本土がこういう日本国憲法によって、まあ、人権とかこういったものがまあ制定されて、で、高度経済成長を迎えている中で、やっぱり沖縄にはその憲法すら適用されず、むちゃくちゃなことが起きてて、で、高度経済成長からは切り離されて、で、そこから、まあ、ある種いろんな構造的な搾取とか、で、さらにそこから差別が起きてたみたいな、なんかそういうところとのリンクもすごく感じてですね、なんかこの歴史を知れば知るほど、なんかちょっと嫌な気持ちになる、うちなんちでもあるなと思ってますね。
いや、そうですよね。でも、まあまあ、ちょっとまた話少し戻るかもしれないんですけど、
はい、
この、なんていうか、 押し付けられた屈辱の憲法だから変えようよという、まあ、そういうね、お気持ちがあることはなるほどと思うんですけど、じゃあ俺これ芋さんも書かれてたんですけど、え、地位協定の方が結構屈辱的な内容になってないって俺ちょっと思ったりするんですよね。はなんかね、うん、俺らがそっちで散らかしても お前らが片付けて金もお前ら出せよとか、なんかね、訓練も演習も別にお前ら許可なくやるぞとか、他の国とは違ってこっちで悪さしてもお前らには裁かせへんぞとか、なんか、うん、ねえ、なんか日本国憲法君は割と人権守ろう、戦争やめようって言うて割とええやつな感じするんやけど、どっちかっつうと俺地位協定君の方がちょっとちゃんとしてよ、変えた方がいいんちゃうかって思ったりしますね。
なんかまあそういう意味では、なんかこの5月っていうのはまあやっぱりメーデーとかもそうですけど、まあこういう憲法記念日もあるし、まあ沖縄の場合はその復帰とかがあったり、割とこう社会に対して考えることがすごく多いなと思ってて、まあそういう意味では、まあちょっとこのコネラジでもですね、いろいろ取り上げてますけど、人権問題どうなんとか、これ本当に平等になってるみたいな、ちょっと憲法が適用されてないんじゃないかなっていうところがすごく多いので、なんか引き続きちょっとこれ取り上げていきたいですよね。
そうですね。でもえらいもんですよね、憲法人権みたいな話をこうするとやっぱこう意識高い系みたいな、
うん、
うん、なんかでもな、でも俺もその気持ちも分かるんですよ。なんか、うんうん、ゆるーっとこう休みの一日を過ごしてて SNS でこうそういう憲法人権とかあるとちょっと今ええかなみたいな。でも我々はこういう発信もやってるから、いやよしじゃあ見てみようっていう時間は作るけど、そうじゃなかったら作らんしね、うんうん、
地元の飲み会とかで出るかな。
いやいや、地元の飲み会で憲法改正の話はちょっと難しいですよね。
うん、
うん、
ま、でも本当はもっとカジュアルにね、まあ、改憲するかどうかじゃなくて、この中身とかそういう、うん、まあ、法律とかでもいいんですけど、そういうもっと社会についてね、話し合いをもっとカジュアルにできるような、まあ、空気作りとかは大事かなと思いますけどね。
あ、本当そうっすよね。いや、でもあとこの、ボービータンさんかな、憲法を守らない政治家に改正って言われてもねえというコメントもあるんですけど、やっぱ俺政治家発信で憲法を変えてこうよってなるのはやっぱちょっと怖いなと思いますね。なんか要はもうあなたたちを縛るもんですよじゃないですか。でも権力側を縛るもんが権力の側から変えようっていうのってなんかすごく俺はやっぱ怖くて、
うんうん、
なんか、まあ、別にその例えとして適切か分かんないですけど、泥棒がいてこうお縄になってる泥棒の側がもうちょっと細い縄にしませんとか、もうちょっとこう長寿結びにしませんとか言ってたら、いや ごめんけどこっちが必要と思ったらやるから、あ、縛られてる側に言われてもちょっとごめんなさいって気持ちになるし、ましてやなんか緊急事態条項なんかはもう国民の側を縛れるようにするもんやから、だからなんかその泥棒の側からてか お前らもう縛られてみるって言われても、いやいやちょっとごめんなさい、それは大丈夫っすってやっぱ僕ちょっと思ってしまいますね。
うんうん、
うん、っていうこともなんかこの憲法記念日にちょっと思ったりしますね。という感じでございましたが、なんかあとお時間ももうぼちぼちですけれども、言い残したこと等ありますか？あ、ごめんなさい。S 銀八さんが25条推しに1票ということで、スーパーチャットいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、今1票いただいたんで、この総選挙、推し、日本国憲法、NKP108、全然うまいこと言えない。AKB48 と日本国憲法108条をかけようとして全然うまくいかなかった。はい、ということで、ありがとうございます。なんかね、こんな感じで、まあ、推し条文を語ろうみたいな。でも、これってどういうことなんとか、うん、これとか意味あんのとか、なんかそういうね、感じで、こう話せるといいなと思ったので、ちょっとこの、ハッシュタグに今日は乗っかってみた形でございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、以上でございます。セロガイさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。よかったら動画の概要欄から、セロガイサポーターズのページチェックしてください。あと各週で限定動画もアップしてますので、こちらもメンバーシップ登録していただいたら見れます。よろしくお願いします。ほい、何かありますか。
あ、じゃあ告知していいですか。
はい、
あの木曜日あのリップサービスがネタライブしますので、はい、ぜひ皆さんチケットを買っていただければと思います。
僕がやってるお笑いコンビリップサービスが木曜日ライブやります。現地で来れない人はオンラインで見れます。その時間難しいってことはアーカイブも1週間残ります。このチケットを皆さんは買います。いいですか。動画の概要欄に行ってこのチケット買うんです。今
からやばいやばいやばい、はい、やばい配信になってる。
いいですか。10数えたら
やばいやばいやばい、
もう買います。よろしくお願いします。ということでよろしくお願いします。
中村さんもぜひあのね、あのネタに対してこの熱量で批判してほしいなと思います。
あ、それはもうあの真摯に受け止めますんで。はい、
あとごめんなさい、もう一ついいですか。
はい、はい、もちろん。
あの毎週月曜日コネラジやってるじゃないですか。
はい、
で再来週あたり23ぐらいの放送で、
うん、
ちょっとごめんなさい、私の強いリクエストで、あの映画、はい、プロミシングヤングウーマンについてちょっとセロガウさんと一緒にお話ししたいなと思ってて。
はいはいはい。い
や、で、結構これ、展開が、なんか意外な展開というか、うん、ちょっと珍しい展開をする映画で、えっていう、結構ね、2、3回ツイストするんですよ。うん、で、結構ネタバレとか、重要な映画なので、ぜひこの2週間の間に、今、Amazon プライムとかで見られますので、ちょっと見た上で、ちょっと、あーだこうだ。俺はあの映画に出てくる人物だったらあれじゃないかとか、うん、そういう話をしたいなと思ってるので、ぜひちょっと2週間の間で見てほしいなと思います。
はい、わかりました。でその時はもうネタバレ回になりますんで、
今ネタバレ完全ネタバレでも
アマプラで見れるんですよね。
アマプラで見れるしレンタルとかも始まってますね。
なるほど。じゃあプロミシングヤングウーマン、はい、ぜひ皆さん見て、はい、再来週ネタバレ回をやりますんで、ぜひお願いいたします。
よろしくお願いします。
うちのおかんがね、あのコータらしいですね、チケットね。おかんは別に招待するんやからけどね。言うてくれたら。肉肉またの名をバイランさん、1000個のスーパーステッカーっていうのをいただいたんですけど、これ何なんだろう。スーパーステッカーって何、スーパーチャットってことかな。あ、ありがとうございます。はい、ということでよろしくお願いします。皆さんチケットを買うのです、動画の概要欄を見るのです。まずは見るだけでもいいです。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ以上でございます。本日お送りしたのはセラバイさんことエマヤンと
モバイルプリンスでした。